坂上美希のエンタメゴーゴー。
おはようございます、坂上美希です。日本テレビおすすめのエンターテイメントをご紹介する坂上美希のエンタメゴーゴー。初めての恋、初めてのデート、初めてのキス、好きになった人との初めてはやっぱり特別ですね。今週はそんな素敵な瞬間がフラッシュバックして、一番好きな人とキスがしたくなるかもという究極のラブストーリーに注目しましょう。映画50回目のファーストキス、主演に山田孝之、長澤まさみを迎えて笑って泣けるロマンスムービーが今週金曜日いよいよ公開になります。ゲストにお迎えしたのはこの映画のプロデューサー北島直明さんです。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
もう準レギュラーっていうか、
いやいや、もうでも久しぶり、
久しぶりですね。そういえばね、はい、ね、はい、いわゆるよく言われる言い方ですればエンタメゴーゴーファミリーみたいな、そんな北島さんとは藁の盾、それから22年目の告白、私が殺人犯です。あ、これがこの間あった最後かな。
そうですね、そうですね、これ最後ですね。
まあ、こういった硬派な作品から狼少女とクロージ、ちはやふる、ママレードボーイといったもうザ青春ストーリーまで、コーナーもう何でもいけちゃうというもう文字通り敏腕プロデューサー。さあ、そんな北島プロデューサーが今回手掛けたのが、2004年にこれアメリカというか公開されて、オリジナルはね、
そうですね、ハリウッドですね、
そうですね、はい、ロマンチックコメディ50回目のファーストキスということで、このリメイクということになります。ドリューバリモア、アダムサンドラー主演で全米初登場1位、記憶障害で、前の日の出来事を忘れてしまうという彼女に一目惚れした彼の愛の行方を描いたラブストーリーということで、これはオリジナル版は傑作っていうか、いや、そうですね、私も大好きで何度か見ましたけれども、
この当時本当にハリウッドも毎年のようにこうラブストーリーいっぱい作ってましたよね。も
うラブコメブームっていうかね。
そう、いや本当そうなんですよね、アシュトン・カッチャーだったりとか、はいはい、ヒュー・グラントだったりとか、
そういうスターがいましたよね。
いっぱいいましたね、
欠かせない人たちが、
はいはい、その時の本当にこう、ラブロマンス、ラブコメディが流行ってた最盛期の、はい、まあ、名作と言われてる50回目のファーストキス、
そうですね、
これを要はまあ日本で、まあ作り直そうじゃないかということで、
は
い、
ね、はい、今回はその作品は銀魂、それから HK 変態仮面、サイキクスの災難などでコメディ界をひた走ってきた福田雄一監督が、まあ、北島さんとはサイキックスの際なんでご一緒されてるんですね。
そうですね、去年そうですね、山崎賢人君主演だった、はい、今 DVD 絶賛発売中、レンタル中なんですけども、はい、それでまあ初めてご一緒して、で、まあ、当時サイキックスを撮影中に、まあ、50回目っていう企画があるんだけどっていう、その時一緒に組んでた松橋さんでプロデューサーから、はい、まあ、一緒にやりませんかってご依頼いただいて、で もちろんオリジナルの映画もすごく素敵でしたし、あと最近大人の見れるラブストーリーみたいなのがちょっと減ってきたかなというのもちょっとあったので、
そうですね、はい、結構青春ものみたいなのがわーっとこう ね、
まあ、僕もね結構そればっかり作ってきてる部分もあったので、はい、まあ、やっぱりそのデートで行けるというか、仕事終わった後に、
大人が
ねこう見に行けるような、で見た後ちょっとご飯食べて飲んでみたいな、そういう大人の、ね、ラブストーリーみたいな、それでちょっとライトな、笑えるっていう、そういうものをちょっとやってみたいなとちょっと思ってる時期だったので、それもあって非常に魅力的、ね、あと福田監督がいかんせん魅力的な監督だし、はい、初めて福田さんがラブストーリー撮るわけですよ。
そうなんですね。
そうなんですよ。だそれもやっぱり面白いじゃないですか。
そうですよね。もうずっともう本当にコメディーを本当ね、さっきも言いましたけどひた走ってきたっていう方ですから、はい、どういうラブストーリーを撮るのかなっていう、いきなりシリアスになるのかなとかいろいろ思います
よ
ね。
思いますよね。でもやっぱりね、やっぱ福田監督の演出のその幅の広さというか深さというか、それすごく痛感した現場ですね。結果としては、本当に素敵な監督だなと今改めて思いますけど、
これね、ハワイっていうのは原作っていうかハリウッドのオリジナルもハワイでしたけれども、
そうですね、
日本人でドーンとハワイ行くっていうのもやっぱなんかないとね。
いや、そうなんですよ。
ハワイで撮りたかったんだろうみたいになっちゃいますもんね。
そこが一番怖かったんですよね、日本人がハワイで芝居をする必然性っていうのを絶対物語上作らなければいけなくて、ね、例えば南国でいいんだったらじゃあ沖縄でいいじゃないかとか、
ありますね、
なっちゃいますよね、でもハワイでなければいけない理由っていうのがやっぱり物語の中でどんどんオリジナルをこう分析していくとあって、でオリジナルの方って
もうハワイで撮ろうっていうのはそれはもう監督もプロデューサーも同じ意見だった。
そうですね、あれはハワイで撮らなきゃいけない作品だったんですよね。でも一回確かに沖縄でもいいんじゃないか議論はあったんですよ。あったんですけど、オリジナルをいろいろ研究していくといろいろ見えてきたところがあって、 あくまでやっぱりそのハワイっていうのを観光地として捉えてるわけではなくて、うん、ハワイに50ある州の一つの州としてしか捉えてない、アメリカのローカル州としか見てないっていう、うんうん、でそのローカルのエリアで偶然出会って、うん、運命的に出会ってしまったっていう要素と、うん、もう一つがその記憶障害、一日で記憶がリセットされてしまって、うんうん、でもその彼女の親、お父さんとあの弟は彼女がそれを知ってしまうと悲しんでしまうから、うんうん、毎日同じことを演出するんですよね、うんうん、そうすると
まだこの日なんだよっていうのを演出してるわけですよね。
そのためには、うん、ハワイは四季がないので、
あーそっか、
そう春夏秋冬がないんですよ、ハワイは。
そうか、必然なんですね。そうなんですよ。私も今の今までちょっと5秒ぐらい前まで、まあ、沖縄でいいだろうがとずっと思ってましたけど、確かに
沖縄だと四季があるんです
よ。あるんですよね。
そうなんです、
まあ、雪は降らないかもしれないけども寒いみたいなことになると、まあ、彼女の中にはもうほら変、もう起きた途端におかしいわけですよね。
おかしなことが起きてるんですよ、
その日の一日が。
そうなんですよ。でもハワイは年間通して、まあもちろん雨季寒季あるにせよ、うん、でも基本一緒なので、
そうか、
そうなんですよ。
じゃあ原作もそういうことなんですね。
そういうことなんですよ。だからそれがないと逆に言うと1日で記憶が消えてしまう人が毎日同じ日を過ごすことはできないんですよ。
なるほど。これニューヨーク州でもできない
わけ。絶対できない。
できなかったんですね。
だって朝起きてね、うん、極寒なわけですよ。ありえないです。ありえない。
はあ、そうか、じゃあこれは必然だったんですね。
必然なんですよ。
CM は山田孝之さん、長澤まさみさん、その他室津吉さん、佐藤二朗さん、勝也さん、大河さん、山崎ひろなさんと、あの福田ファミリーと言われる俳優さんがもう集結をしているということですかね。
そうですね、いつもの福田組、はいはい、もう言ってみれば勇者よしひこ出たメンバーが、ね、はい、ラブストーリーやるっていう、
どうなのっていうところで、
はい、
そしてまた音楽はこれまで数々の映画主題歌を担当し、もう外れなしと言っていいでしょう。平井堅さん、しかも書き下ろしっていう、
そうなんですよ、
届かないからという、全部カタカナ書きの届かないから、平井堅さんにっていうのは、
いやもうやっぱラブストーリー、はい、ね、ラブストーリームービーの主題歌といえばやっぱ平井堅さん、
はい、まあ、これまた詳しくまたね、はいはい、日を追っていろいろとまだまだ伺っていこうと思います。もうオールハワイロケということで、美しい映像など見どころ満載です。今週1週間でたっぷりとお話を伺っていきます。ゲストはこの映画のプロデューサー北島直明さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ今日はまずですね、この映画のストーリーをご紹介したいと思います。もうオリジナル版を見てご存知の方もいらっしゃるとは思うんですけれども、ハワイでコーディネーターをするプレイボーイの大輔は、ある日カフェでルイという女性と出会い恋に落ちます。しかし翌日同じカフェで出会った彼女は大輔のことをまるで覚えていません。実は彼女は交通事故の後遺症によって前の日の記憶が1日で消えてしまう障害を負っていました。もうだから毎日毎日リセットされる。
そうです、記憶がリセットする。事故が起きた日からもう記憶が更新されてない、うん、
その後のない、
はい、
だ彼女が起きた時はいつも事故の日、
はい、そうですね、はい、事故の起きた朝の日ですね、
朝の日っていうことなんですよね、はい、で彼女のことをこう心配するというか思う父と弟によって、その事実は隠されて同じ日を繰り返す類っていうことになるわけですね。
そうです ね、
ね、彼女がやっぱりその起き抜けにこうね、違うんだよっていうふうに説明するとなかなか、
やっぱ毎日パニックになってしまいますよ ね、
ね、 そうですよね。だったら彼女のことも思って新聞なんかもその日のものを全部用意してっていうような、はい、そんな父と弟です。で事情を知った大輔は毎日自分を覚えていない彼女に愛を告白し続けますが、ルイにとっては毎日が大輔ともう初対面っていうか初めて会う人でしかないわけですもん ね、 ね、はい、切ないですよね。それは
いやだからこれってそのやめもするとすごく悲しいお話なんですよね、うん、やっぱり娘がそういう状態で、でも毎日毎日、ね、父親と弟は、ね、家族のことを思って同じ日を繰り返す、すごく悲しい話なんですけど、でしかもね、大輔、これ山田孝之君演じてるんですけど、はい、毎日その、ね、愛を告白してもその気持ちは一日で消えてしまうわけですよね。でもこれがやっぱりその福田雄一監督のまあコメディセンスっていうか、それをこう悲しく見えないようにするとか、あとそのハワイというロケーション、これあれですからね、本当にこう雪降るところでやったらすごく悲しい寂しい話になっちゃいますけど、これがカラッとこう晴れた青い空と緑ですよね、そういう、こう色味によって悲しく見せないっていう、うんうん、 そのバランスが非常にいい作品になっている
よかったのかなってことですよね、はい。山田孝之さんというとね、もう本当に非常に個性的な役どころが多い方なんですけども、はい、ラブストーリーは珍しいですよね。
久々ですよね、本当に。
長澤さんともずいぶん前に共演なさってるみたい
ですよ。11年ぐらい前ですかね、ドラマでご一緒されてて、
それはラブストーリーだったのかな。
それもそうですね、はい。
まあ、今回の大輔という役なんですけども、山田さんの一見プレイボーイ風でも実は働きながら天文学の勉強をしている真面目なキャラクターであるということで。
そうなんですよ、
はい。やっぱり英語を大輔はそこに住んでるわけだから、はい、ある程度できなきゃいけないという意味では、はい、山田さんはめちゃめちゃ自然でお上手でしたよね。
いやだから本当に一番大変だったと思いますよ。そのもともと別に英語が喋れる方ではないので、うん、しかも英語のセリフをいいイントネーションじゃなくて、それをもちろんお芝居にしなければいけないので、
そういうことですよね。ネイティブじゃないわけだから。
そうなんです。そしてやっぱり監督のこだわりもそこにあって、うん、いわゆるその現地の人が喋る英語、うん、だから若干ハワイなまりみたいなことが入っててもいいかもしれないしとか、うん、そのスラングみたいなこともそうですし、はいはい、だからどちらかというと綺麗な英語っていうよりは崩した英語のセリフにしようっていう感じで作られてたので、うんうんうんうん、
もうぜひそのあたりもね、見ていただきたいと思いますけれども、はい。そして長澤まさみさん扮するルイですけれども、記憶障害を抱えているんですが、まあ、そのことさえも覚えていられない、自分がそうだっていうこともわからないという女性、はい。明るくてチャーミングなだけに非常に逆に切ないな、見ている方からすると切ないなという役どころなんですけれども、はい。まあ今まあ本当に最も素晴らしい素敵な女優さんっていう、
いや最強です ね本当に最強ヒロインだと思いますね、うんうん、もう
ね、
お芝居もうまいですし、はい、いかんせんやっぱりもうね、お綺麗であることもあれですけども、うん、笑顔もそうですし、
そうですよね、見ている方がなんか華やぎますもんね。そうなんですよ、なんか気持ちが上がるっていうか、
そうなんです、ね、もう本当素敵な女優ださんだなと思いますね。
そうですよね、男性だけで本当女性にも大変人気があるし、そのね、そういった意味でも、
いやもう彼女の魅力全開ですよ。だからそのコメディのね、うん、部分もそうだし、はい、切ないお芝居もそうだし、それでいてものすごく愛くるしいキュートな、うん、ね、その恋する女性の表情とかも、もう何回見ても飽きないですね、もう、うん、彼女のそのお芝居は。
監督はやっぱりハワイだと露出度も上がる的なことを、
まあそうですね、まあ
露出、まあ、バンクで読んだのよ、バンクで読んだの、
まあ、確かに露出度が上がるっていうとなんかいろんなことを考えちゃうんですけど、
はい、その別にいやらしい露出なんていうといやらしい、
健康的です。
そうそう、非常に健康的な彼女のチャーミングなところが出てましたよね、
はい。いや本当素晴らしいです、
素晴らしいですよね、はい。まあ、今回は50回目のファーストキスというぐらいですから、素敵なキスシーンがいっぱいでして、博物館、サンセット、満天の星空、プランテーションなどなど、もうどうでしょう、真似をするカップルも続出しますかね。
そうですね、だからその毎日毎日ね、口説いて恋に落としてファーストキスをするっていうのは何回も毎日毎日繰り返すから、
そういうことですよね。
だそういう意味ではここも本当にいろんなキスのシチュエーションを考えなければいけなかったんですよね、うん。だそういう意味ではまあその女性が見ても男性が見ても憧れるシチュエーションってことを一生懸命考えたので、うん、でもどこも、ね、山田さんもそうなんですよ、僕も博物館のシーン
ノキスが好き
が一番好き。
ああそうですか、
その
私はサンセットかな、
まあそうですね、まあ、サンセットも確かに、まあ、ロケーションとしては素敵だしね、
素敵なロケーションでも普通のサンセットじゃないもん。
ああもうね、あの映像もね、もう逆光でこうシルエットだけで
ね、
素敵なんですけど、このね博物館の中でこう、ね、もちろん騒いではいけないし、ましてやそのキスをするような場所ではないけど、こうキスをした後でこう耳元でこそっとね、まさみちゃんが囁くじゃないですか、うん、あれ男性からしたらもうダメですね、もうメロメロになりますね、
たまらんってやつですね、
たまらんですねあれ
そうですか、いやいや、まあ、そうファーストキスの話でも皆さんきっとね、
このいや盛り上がってもらいたいですね、
思います、
はい。
もう一番好きな人とキスしたくなる映画と言い切っていいでしょう。明日はムロツヨシさんなど脇を固める俳優陣についてもお話を伺っていきます。ゲストは50回目のファーストキスから北島直樹プロデューサーでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ今日は福田雄一監督作品ではおなじみで、今回もしっかり脇を固めたムロツヨシさん、佐藤二朗さん、タイガさんのお話を伺いたいと思います。ムロツヨシさんが演じるのは山田孝之さん扮する大輔の親友ウーラ山崎という、 名前だけでも怪しい
ですね。そうですね、もううさんくさい、
うさんくさいですね、あのタンクトップの感じが嫌っていう女性も
あのゆるい感じね、
ゆるい感じ、
ゆるい感じ、
ウーラな感じで、ねえ、いいですね、室尾さんらしい感じでしたね。
いや本当に、でもね、その大輔が単身一人でハワイに来ていて、はい、でその単身研究とね、アクくれる大輔をずっと実は支えてたのは彼だったっていうね、うんうん、でもね、やっぱり室さんのお芝居は笑わせてくれますからね。
そうですね、
いやすごいですよね、なんか室さんがこうお芝居で画面に出てきた瞬間に何をしてくれるんだろうって期待をしちゃうじゃないですか、うん、ね、ですね、うん、でしかもその期待を裏切らないお芝居をしてくださるじゃないですか、うんうん、必ずいいお芝居と笑えるお芝居と、いや本当すごい人だなと思いますね。
レストランを経営する日系4世という設定なんですけどね、はい、彼はずっとこうハワイに住んでいてっていうことなんですけど、
はい
はい、まあほとんどがもう本当にコメディなんですけど、ほろっとさせるというか、
そうですね、
いいことも言うんですね、
いいとこ言う芝居は、これは本当ぜひ劇場で見ていただきたいんですけど、これは多分山田さんと室さんじゃないとできない芝居だったなと思いますよね。そのそれこそその勇者ヨシヒコでね、はい、ずっとやってきたお二人だからこそ、その本当に役を超越したある種のこう友情というか芝居仲間としての部分もこう気持ちが乗ってきてるのかなって思うような芝居もあるので、そうですね、
あの普段もっていうか仲良しなんですか、ね、
いやものすごく仲良しですよ。
うん、じゃあもう本当に気心が知れたってい
う、そうですね、本当仲間ですね。
でもなんか監督も思わず泣いちゃったっていうか、今回そういう、いやそう、あ
の監督自身がびっくりしました、自分で自分に、そのまさかこの二人の芝居で泣かされると思わなかったって、まあ、ずっと見てるわけですからね、
うん、
それこそ、
そうですよね、本当に監督も泣かれたシーンは、
はい
はい、ここだっていうのは分かりますんで、ぜひ、
はい、
そして大河さんは長澤まさみさん扮する記憶障害のルイを献身的に支える弟、献身的にっていうとちょっと
まあなんかちょっと重いですけどね、まあ献身的なんですけれども、そんなこうなんか重い話でもない、う
ん、あのいや重い話でもないっていうか、タイガさんがやってる役どころが笑えるっていうか、
あ
そういうとこですよ
ね、
結構ね、あの君の方が問題あるだろうみたいな感じの、
そうですね、キャラが濃いですからね、
キャラが濃いですね、筋トレ趣味で料理しながらもダンベルしててみたいな、
いやだからもう本当にあのキャラクターは、はい、本当福田さんも結局大河を見て本書き換えたぐらいなので、
うーん、
やっぱすごいですよね、強烈ですよね、
強烈ですけどとことん入り込んでるっていうか、もう本当にあの大河さん知らない人が見たら芸人さんにしか思えないですよね、
いやいやいや本当それぐらい振り切った芝居してますよ ね
振り切ってらっしゃいましたね。
いやもうね、大河はだ僕一番最初に彼が会ったのってもう7年ぐらい前、霧島部活辞めるっていうような時だったんですよ、はい、そっからするとまあもちろん成長してるし、お芝居の幅の広さがすごいなと思って、
うん、まだ
26、7歳とか、
ね、あそうですか、なんか15歳ぐらいから、
ね、そうですね、お芝居はずっと、ね、やってますけど、
中野秀夫さんの息子さんですね、
そうですね、はい、
そうですよね、まあ本当にあの面白いというか独特の存在感を、
いやだからあまりに振り切ってるんで、うんうん、本線の物語を忘れかけちゃうでしょ、
そうそうそう、
大河に引っ張られちゃってその山田さんと長澤さんのお芝居に戻れなくなっちゃうのが一番怖いなと思ってるぐらい、うん、彼はすごいインパクトを持ってるので、
でももう監督はよしそれでいいんだっていう、
いやもちろんもちろん、いや、あのやっぱあれぐらいのこう底抜けの明るさがないと、
はい、
やっぱりどうしてもこう重くなりがち、締めっぽくなりがちな設定を彼がある意味こう盛り上げてくれるし、うんうん、ものすごく逆に幸せな家族像だなと思いますよ ね、
確かにね、でお父さん役は佐藤二郎さんなんですけども、お父さんとの2人のやり取りがもう本当に最高に、
そうです ね
絶妙なっていうか、
いや二郎さんも芝居うまいですよ、ね、本当に、
ね、よく言われるんですけど、あの福田さんのっていうのはなんかアドリブが多いんじゃないかっていう、でもアドリブじゃないんですってね、
アドリブはほぼないですよ、
もう佐藤二郎さんなんかアドリブでしかないってしか思うじゃないですか、
思うんですけど、
あれ勇者ヨシヒコの時もそうですけど、
はい、でもあれはだから佐藤二郎さんのお芝居を考えてそれに合わせて監督脚本書いてるんですよね、
すごいね、だそれ
もちろんそのイントネーションとか言い回しとかテンションとか間とかはもちろんお芝居で二郎さん作られてますけど、でもアドリブなんてほぼないですよ
ね、そうなんですってね、はい、 その佐藤さんはもう今回は娘が自分の記憶障害に気づかないように努力し続ける父親という。
いや切ないんですよ。だから監督がねそのまあ父親役で二郎さんが娘を思うシーンがあって、で二郎さんはツツツって来たんです、撮影中に監督のところに、はい、僕は泣いた方がいいの、うん、って言ったら監督が泣けんの、泣けんのって言って、泣けるわこっちとら役者じゃんっつっていや泣けるもんなら泣いてみーやみたいなやり取りしてるわけですよ。で用意スタートかかったらまあまあ素敵なお芝居をされて、でその芝居見て監督泣くっていう、佐藤二朗のこう役者魂ここにありみたいな素晴らしい。
へ
え。でもそれでいていつものその皆さんがねよく見てらっしゃる佐藤二朗さんのその喜劇とコメディーなお芝居ももちろんいっぱいいろんなところありますし、そのやっぱり差がすごいですよね。
うん、ね、そうやって娘を持って流す涙というこちらも必見でございます。
必見ですね。本当に。
笑って泣ける大人のラブコメディ、ぜひ劇場でご覧ください。明日はハワイの美しいロケーションについても伺っていきます。ゲストは映画50回目のファーストキスから北島直明プロデューサーでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
この作品は記憶障害で前の日の出来事をすべて忘れてしまうルイと、そんな彼女に一目惚れした大輔との恋の行方を描いたラブストーリー。大輔を演じた山田孝之さんとルイを演じた長澤まさみさんは11年ぶりの共演になるんですか。
そうですね、
うん、2人の相性というかまあいいですよね。
まあやっぱりね、一流の役者さんと一流の女優さんなんで、うん、やっぱりそこはねお芝居含めて素晴らしかったですよね。
前の日の記憶がないルイの気を引くために大輔が毎朝待ち伏せをするシーンは、もう本当に2人のコメディアン、コメディエンヌっぷりが炸裂というような、
素晴らしいですよね。本当に本当にあのコメディが一番難しいんですよ、やっぱお芝居の中で、うんうんうん、あのよく言うのは泣かせ芝居って、はい、まあ、簡単って言うとちょっと、ね、あれ語弊があるんですけど、でも泣くって物語上も簡単なんですよね、うん、すごく極端なことを言えば大切な誰かが亡くなってしまったらそれはそれだけで悲しいし自分も感情移入しやすくなるんですけど、うん、笑いのツボだけはもうどこまでも再現がないので、そのさらにツボをお芝居で表現するっていうのはもう基礎の基礎というか、芝居ができないと絶対コメディできないので、
もうその人本来持っているこうセンスとか才能とかも問われるところです
よね。いや本当問われると思います。あのコメディだけは向いている役者さんと向いてない女優さんいると思います、うん、やっぱり、
うんうんうん、もう2人に関してはね間違いない、
間違いないですね、
はい。今回はオールハワイロケで、はい、夜景や星空が美しかったんですけども、はい、ザ観光地というよりもこうローカルエリアっていうか、本当にそこであのハワイの人たちが生活をしているというような、そんな場所が多かったですよね。
そうですね、やっぱり、うん、あの観光ムービーにしたくなかったんですよ、うんうんうん、どうしても、うん、で観光ムービーにした瞬間に自分に関係のない話になってしまっていて、あのやっぱ地に足ついた人間同士が出会うから、うんうん、ラブストーリーは面白いわけであって、なハワイというところをどう捉えるかってことなんですけど、たまたまそのハワイに献金のために来た男性と、うん、たまたまそのハワイにその親の仕事の関係で住んでローカルエリアに住んでた2人がハワイの観光地じゃなくてど田舎で、うん、たまたま運命的に出会うっていう、ここがやっぱロマンチックだとやっぱすごく思うので、
うん、ね、あれどこなんですか、どこ
だ、どっちかっていうとノースショアの方ですね、北の方ですね、はい、北の方のローカルエリア、
はい、
日本人なんかもういないです、観光客まあいないです。
まあいないんだ、
はい、
へえ。でも本当にローカルな場所なんです
ね。もうローカルの場所ですね、
ああいう感じの、
はい、
へえ。
だから観光地なんてもうどこですかねって、唯一観光地っぽいところっていうと動物園、
そうですね、はい、動物園のシーンがありました
もん
ね。
あとはまあタンタラスの丘、
はい、
あの日本人のカップルが行ったら、まあ、とりあえず絶対行くっていう、うん、あの夜景のスポットですね、はい、
はい。でもそうじゃなくてっていうところで、はい、こだわってローカル的な感じでっていうですね。
そうですね、
あそこのルイと大輔が出会うカフェっていうのは実際にあるんですか。
あれ実際にあるとこですよ。
へ、
はい、今もあの壁の色で経営してるって聞きましたけど、
赤い
赤と白 の、 あの、はいはい、かわいいやつ。
本来は
あれだ、壁塗り替えたって、
あ、はい、その撮影の時に塗り替えて、はい、で今はもうそのまま使って、
そうそう、塗り替えた色をお店の人が気に入って、このまま経営
する、行くよ
っつって、はい、
へー、なんかオリジナルでこのカフェがちらっと出てたっていう、
チラッとは出ては、はい、オリジナルにもちらっと出てはい
る。それはもう本当にロケーションとして出てたって、
ロケーションとして、
あの
2人が出会ったカフェではない
んです、ないんですね、
はいはい、
あ、 それだからあそこにしたとかっていうことでもない。
あ、でもやっぱりあのオリジナルへのリスペクトもあるので、うんうん、やっぱりそこをなるべくそのオリジナルがやったロケ地っていうのをベースで探している
ので、うんうん、そうだったんですね、はい、へえ。北島さん一番お気に入りの撮影場所ってあるんですか。
まあでもやっぱりあの
博物館、
いや博物館っていうかあの夕景のシーンですか、やっぱサンセットのあそこの、ねね、海辺のシーンは、はい、あのチャイニーズハットがあるっていうところなんですけど、そこは綺麗でしたね。ロケーションとしては本当何にもなくて、人もいないし、
うーん、
あそこは素晴らしかったですけどね。
ハワイはでも本当に観光で行って皆さんわーっとしたとこしか見てないかもしれないけど、ちょっと入っていくとああいうとこはいっぱいね。
いや、
ね、
本当あの、あそこまでこう自然っていうのもなかなかね、うん、少ないですし、だいたい今人の手入っちゃってますし、ね、それこそ星空見てほしいですけどね、ハワイ行ったら、うん、どうしてもあの繁華街の方行くと星見えないんですけど、
そうですよね、夜やっぱり明るい
です、明るいんで、でも北の方の本当に人がいないようなところで見る星はもう、星ってこんなにあったのって改めて気づきますよ。
いいですね、ロマンチックですね、ね、たった2日しかいらっしゃらなかったのに。
まあそうですね。
じゃあキャスト陣もハワイロケを楽しまれたんでしょうか、ね、
そうですね、やっぱりそこはやっぱり向こうの撮影のルールがあって、
はい、
あのまあ、日本もね今働き方改革なんて言ってますけど、向こうはあの8時間ユニオンがあるから8時間労働絶対なんですよ、
うん、
だから例えば朝早く撮ったとしたら必ずもう夕方に終わらなければいけない、
うん、
でその後撮影の次の合間の時間も決まってるんですよね、
うん、
だからそういう意味で言うと比較的そういう意味ではちゃんと働くときは働く、休むときは休むっていうルーティーンでやってたので、うん、その休みの間は結構リラックスしてたみたいですけどね。
そうですか、じゃあいろんなところも行かれたのかもしれませんね、
はい、そうですね、
ぜひぜひこのシーンは見てくださいみたいなところありますかね、は
い、いやだからラストシーンですよ、
うん、
ラストシーン、あの大輔が、ね、どうしてもその一番大好きな人に見せたい景色があるって、それがその夜が明ける前の朝と夜の端境の星空を見せたいって言うんですけど、彼女には見せられないんですよ、
うん、
なぜなら記憶をなくしてしまうから、うん、そこが一つのキーワードとなって、それがラストに向かって、ね、どんどんどんどんドライブしていくので、うん、それをこう楽しみながらその景色を果たして見れるのか見れないのかみたいな、
うん、
そこですか ね、まあ、ね、見れた時にね隣に誰がいるのかみたいなところも、
はい、ぜひ楽しみに、
はいはい、
まだ知らないハワイに出会える作品星空も必見です。いよいよ明日公開、ぜひ大きなスクリーンでご覧ください。明日は平井堅さんの主題歌のお話も伺います。ゲストは映画50回目のファーストキスから北島直明プロデューサーでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回はコメディの王者福田雄一監督が初めて挑んだラブコメということで、どんな点に気を配っていらしたんでしょうか。改めて監督のこんなところすごいなと思いになったことはありますか。
いやだから今回そのコメディのね、もちろん笑えるところはものすごい笑えるんですけど、やっぱラブストーリーとして見せなければいけないっていう時に、まあ言っても組はいつもの福田組なんですよ、うん、あのキャメラマンから照明部から録音部から、であと音響関係、その音をつける人ですよね、うんうん、そのサウンドデザイナーみたいな、その例えばこう効果音とか、うん、で一番最初は監督の好みだろうと思われるその笑いの SE がいっぱい入ってるんですね、うんうん、でそれを入れてこう通してみた時に監督が一言言ったのは、笑いの SE をもう全部引いてくれと、
うん、
あの面白くしたいんだけど今回それやっちゃうと肝心のラブストーリーがやっぱり面白くなくなっちゃうから、うん、やっぱりラブストーリーを引き渡せるためにはその笑いを封印するところは封印しなきゃいけないっていう、
うん、
だからそこのジャッジはすごく早かったですし、
うん、
あのやっぱりラブストーリー、まあそれは演出家だから当然っちゃ当然なんですけど、うんうん、今までのスタイルを維持しつつでも新しいことをやっていくっていう、そのスタイルというかフレキシブルさみたいなところは、まあ、すごい今、ね、やっぱりノリに乗ってる監督だなという感じがしましたよね、
うん、そして、主題歌が平井堅さんの書き下ろしの届かないからという曲なんですけれども、このために書き下ろされたんですね。
そうなんですよ。
へー、
脚本読んで、
はい、
映像を見て、
うん、
作ってくれて、
はい、これどなたが平井さんにしようっていう感じ。
いやこれもやっぱりもうみんなでですね、うんうん、もうまあやっぱりラブソングで、しかもまあ、あの温かい曲、ポジティブな曲が良かったんですよね、うんうん、切ない曲よりはポジティブな曲がいいなっていうのもあって、 で、まあ、プロデューサー部と監督とでいろいろ話して、でもこれに関してはもうみんなでもあれです、満場一致平井堅さんでした、やっぱり最初から。
うーん、そうなんだ、
はい、
愛とは継続するものだけれど、実は日々忘れて思い出しての繰り返しの中で構築され磨かれていくものなのかもしれない、そんな思いで書きましたというふうに平井堅さんがおっしゃっております。
いや、もうその通りのね、うん、歌ですよね、うん、もう本当に
どの歌詞のどの部分が刺さります？
いや、もうね、最初なんだろうな、うん、いや、毎日君を抱きしめてもどんなに強く抱きしめても 0.1 ミリの不安が挟まったままっていうね、 100% にやっぱなりえないところってどうしてもあるじゃないですか、う
ん、0.1 ミリですよ、
はい、
0.1 っていうのが結構ね、
いや、もうそうなんですよ、キーワードで、そうなんですよ、
0.1 グラムだったりとか、はい、0.1 秒だったりするっていうところ、
もうなんか毎日君に恋するため毎日君を抱きしめようってね、神さんに言ってみようかなっていうねいや、そうだから、この映画を見るとね、その一番好きな人にキスをしたくなるっていう、本当その通りで、これ見るとね、やっぱり今ね、お付き合いしてる方、結婚してる方もそうですし、今すごく好きな、ね、片思い中の人もそうですけど、いやー、大切にしなきゃダメだなって本当に思うし、うん、好きって気持ちは伝えなきゃダメだなっていうのすごい思うんですよね。伝えたって伝えたって、うん、ね、伝わんないですからね空届かないからってタイトルになるわって
届かないから、カタカナで届かないからでございます、ということでここでお届けしたいと思います。映画50回目のファーストキス、主題歌平井堅、届かないから。映画50回目のファーストキスの主題歌平井堅、届かないからお届けしているところです。いやー、ね、
いやー、これやっぱりグッときますよね、これ映画見てからこの曲歌詞を追ってもらうと、はい、もうなんか本当にもっと神さんに感謝しようって思いますね
だいぶ最近神さんに釣れなかったんですね、きっとね。
いや、まあちょっとね、なかなか家帰れなかったりもしてたんで、
ね、まあ仕事お忙しくていらっしゃいますからね、まあそういった身近なっていうか最愛の人のことを皆さんきっと思いね、
いや本当そうです、いや本当にこれきっかけにするとね、うん、いいと思いますよ、ね、これ
ぜひそういう意味でも、
はい、
はい、ということで、では最後に北島さんからメッセージお願いします、
はい、もう本当に面白いですとしか言えないんですけど、これ男性が見ても全然照れずに恥ずかしがらずに見れますし、まあ、最近ねどうしてもその青春映画とかティーンエイジャー向けのラブストーリーが多かったと思うんですけれども、そういった意味でそのお友達同士も仕事終わりにですね、見に行っていただけるようなそういう映画になってるかなと思います。嘘なく夫婦とか恋人同士で見てもらえるとよりその気持ちって再認識できると思いますし、今好きな人、好きな女の子いる男の子デートに誘ってほしい、そしたら絶対その彼女とうまくいくに違いないと僕はね、そういう思いでこの映画を作らせていただきましたんで、ぜひ好きな人と見ていただける、はい、嬉しいです。
熱い気持ちが伝わったでしょうか。50回目のファーストキス、ぜひ大きなスクリーンで笑って泣いてください、ゲストは映画50回目のファーストキスから北島直明プロデューサーでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
坂上美希のエンタメゴーゴー。